はい、おはようございます。皆さんゴールデンウィークは、ね、いかが過ごされたでしょうかって。顔そんなに焼けてない、大丈夫だよね。ちょっと若いかもしれない。ね、昨日テレビでね、ちょっと見てたんだけども、多分山田家とか結構関係ありそうだけども、今すごいベストセラーになってる漢字ドリルがあるんだけども、知ってる？知ってる？持ってる？うんこ漢字ドリル。うんこ漢字ドリル。見た見た見た。あれ面白いよね。なんかね、うんこ漢字ドリル、ごめんなさいね、だからね、うんこ漢字ドリルってのがあって、今すごい売れてるらしいの、小学生に。で、何があれかというと、例文が全部うんこが入ってるの。例えば、うんこに旗を立てるとかね、うんこを投げてはいけませんとか、そういう全部にうんこが入ってて、で、笑ってるけど、これ、小学生の男子に、これ、ね、やばいけど分かるよね。この、ね、うんこの話題で、あれだよ、もちろん。で、今、小学生男子が一生懸命問題やってるらしいんですよ、それを。例題が面白いから。これ、画期的だと思うんだけども、なんで俺がこんなことを話をしてるかと言いますと、言い訳もありまして、なんで自分がこういう題をつけるかというと、要は同じことなんでね。何年か前に、バイブルスタディでレビ記というのをやりました。レビ記。だからレビ記ってね、聞いただけで遠い目をしておなるでしょ。でも、バイスタやった人たちはレビ記とは呼ばないんですよ、今。今、バイスタ経験者はレビ先輩とお呼びしてるのね。っていうかもう、その中で、自分の中でイメージとしてそういうものができてしまってるから、もうレビ先輩以外の何もでもないと。なんでレビ先輩かってのは後で、ね、ゆくちゃんに聞いてください。で、今日、これからですね、新エジサということで、これまあ、要は、これにかけて書いたね、なってたんだけども、みんな、エズラ書って言ってもわかんないでしょ？エズラ書って言って、あ、エズラ書はこうこうこうこうこういうことで、登場人物はこれこれって言える人って、牧師なら言えると思うけど、牧師でももしかしたら、詳しいことわかってないかもしれない。年に、ね、何年かに1回ぐらいメッセージするかしないかみたいな感じ。でも、今日ちょっとね、このエズラに関して、メッセージしていきたいので、まあちょっとイメージとしてね、男の子は喜ぶけども、まあ他の人は我慢して見ててください。じゃあお祈りします。ハレルヤ天の地なる神様、感謝します。神様、この素晴らしい、天気、また今日は、ゴールデンウィーク、最後の日かもしれませんけども、本当にそれぞれが、素晴らしい時間を過ごしたと思います。神様、今日ここであなたの御言葉に、耳を傾け、そして、あなたが語る声に耳を傾けたいと思います。神様、どうかあなたが今日この新エズラというタイトルですけども、このエズラ書、エズラという人物からあなたが語ってください。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。はい、新ゴジラじゃない、新エズラです。ね。で、最初ちょっとね、だからほら、こういうなっちゃうから、ちょっと、インターバル置いたんだけども、勉強的な感じでね。まあ、新エズラをこう読むにあたっての、まあちょっと、豆知識といいますか。エズラ書今、中読やってるんですけども、今日6章だったかな。エズラ書なのに、エズラは6章まで出てこないんですよ、一言も。7章でやっと出てくるのがエズラなんですね。エズラという人物。で、さらに、6章、今日の6章から次の7章までの間には、59年間のギャップがあるんです。で、さらにその間に、今度、その後の数読であるエステル記。ね。エステル記がその間に入るぐらいのギャップがあるんですね。エステル記というのはその年代で言うと、そこに入っちゃうんです。間に。で、昔以前は、なんとか役の時にはですね、エズラ書とネヘミヤ書はセットで、エズラが書いたんじゃないかと言われたんですけども、今は、まあ、エズラ書はエズラ、ネヘミヤ書はネヘミヤというふうに書かれています。で、さらに謎なのが、エズラってじゃあ何歳なの？80年ぐらい生きてる、80年以上生きてるのは間違いないわけですよ。で、この時代に、間に、王様が4人ぐらい変わってるんですけども、ずっとエズラは生きていて、まあ、その辺ね、また詳しく、そういうの興味ある人は調べてください。で、エズラ書と言いますと、もう一つ。バビロン捕囚、イスラエルの民が、まあ、ざっくり言いますけども、なんか悪いことし神様の言うこと聞かなくて、バビロンに連れてかれてしまったと。で、その時に、ちょっと前流行りましたね、70年。ね。70年の予言っていうのは、バビロンの捕囚されて帰ってくるまでに70年ですよっていうのをエレミアが予言したのが、エレミア書29の10から14なんです。これ皆さん多分聞いたことありますよ。有名な箇所。 ちょっと読みますけども、一番有名なのは11節ですね。10節から、誠に主はこうおっしゃられる、バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たしてあなた方をこの地に帰らせる。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見つけ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私に呼び求めて歩き、私に祈るなら私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる。主の見つけ、私はあなた方の囚われ人を帰らせ、私があなた方を追い散らした先のすべての国々とすべての場所からあなた方を集める。主の見つけ、私はあなたを引いていった先からあなた方を元のところに帰らせる。11節有名ですよね。私はあなた方が立ててる計画をよく知っているからだと。ね、それを災いじゃなくて平安を与える計画である。将来と希望を与えるためのものだ。そうだ、私の計画、私のために立てる計画って言いますけども、全部読むとこれ私の計画じゃないんですよ。本当はイスラエルの、しかもこの捕囚の時のに言われた言葉で、でも私たちは、この、ね、キリストを通してね、イスラエルにもつながり、私たちにもこの言葉は当てはまります。ですけども、最初の旧約の本当の意味というのはやっぱり私たち知らないと、その喜びもね、半減というか、理解しないまま、終わってしまう。これはまさに、エレミアが、70年、実際はですね、66年なんですけども、70って大体、この辺結構いい加減なんですよ。イスラエルの人たちと私と同じでね、ざっくりしてるんですよ。66年だけど、70年、後に、私たちは帰ってくる。神様がそれを成し遂げる、その予言でした。で、悔い改める。そのためには悔い改めなければならない。ヘブル語ではシューブと言います。で、神様を求めなければならない。後で出てきますけども、ダーラシとバーカシという二つの求め方があります。そして、主の教え、律法、トーラーといって、神様の教え、聖書を喜びとしましょう。そのことによって、私たちは、このバビロンの捕囚になった人たちは、帰ってくると。それが、このエズラ書の、もう一つのテーマというか、まあ、中心になっているところですね。詩編には、こうあります。その人は主の教えを喜びとしてあります。そして、この間ちょっと続きだった詩編119編、もう一度ね、皆さん読んでください。御言葉を愛すると。ね、何回も出てきます。で、じゃあ私たちに何が関係あるのかと。神殿をこれから建てるんですけど、エズラたちは神殿を建て、エズラ記の中にはまず前半で神殿を建てることが書いてあります。エズラが行った時には、もう神殿は建ってたんですね。だからエズラ記っていうとちょっとややこしいんですけども、神殿を建てる人たちがまずいて、その後エズラは神殿が建ってから、しかも58年経過してから、だから何歳かっていうんですけども、エズラはやってきたと。神殿はもうできてるんです。ですけども、神殿があるんですけども、神の民はもう58年の間にもう最初のね、感動はどっか行っちゃって堕落して、神様の臨在の場である神殿もただの建物になってましたね。エクレシア、ここの教会は前は不動産屋でした。今はそれが、こう、神の宮になってますけども、建物は中身がなければただの建物なんですよ。ここをね、もしここ引っ越して、なんか他の店が入ったら、こうね、何か違う店になるかもしれない。私たちが今これ礼拝してるから、ここは教会であって、神の宮であるんですけども。で、そこにエズラが必要だったんですね。ただの建物ではない、この神の民の堕落した神の民を建て直す。そして建物だけでなく、本当に本当の神殿とするために何が必要なのか。そこにこの命を吹き込むものというのは、神様はこれを選びました。律法、御言葉による再教育をしたんですね。で、そのために選ばれたのがエズラという人でした。さっきね、私たちこの時代ね、この昔の歴史の話を勉強してるだけじゃなくて、私たちクリスチャンにとって神殿は何でしょうか。教会はもちろんそうですけども、私たち一人一人が神殿だというふうに聖書は言います。神の宮だと言います。でも、もし私たちね、この時のイスラエルの建物のように、神殿はできてんだけども、中身がなんかいつの間にか違うものになってるとか、中に何か神の臨在がなくなっちゃってる、命がない。全く私たちにも置き換えられる問題がここで起きてたんですね。じゃあ、そこに命を入れる私たちの神殿、日々ね、私たちの神殿はもう生きてますので、私たちが見るもの、すること、考えること、それによって命を失ったり、命を 取り戻したりします。エズラがどのように、神の民を、教えていったか、それを今日3つにわたって見たいと思うんですけども、なんでシン・ゴジラでね、最初私なんだ、メッセージを何の考えもなくつけちゃったもんですから、どうしようかと思ったんですけども、最近のゴジラってすごい 見た人いるかもしれないね。第一形態、第二形態、第三形態とか、こう、どんどんね、こう、変わってくるんですよ。いくつかあるんですよ。山田さん見た？見てないの？俺2回見たの。アマジェンとか3回、4回見てるみたいだけど、そんな、別にそんな期待しなくていいんだけども、今日ね、エズラの3形態をちょっとこうね、エズラは3つの顔を持ってます。3つの形態を持ってます。そのうちのいくつかを、3つを見てみたいんですけど、まず最初が、エズラ、すごい、ゴジラの第一形態ってね、この尻尾しか出てこないの、映画の中では。第一形態、ね、これエズラです。エズラは、祭司アロンの末裔ということで、エズラは祭司なんですね。ね、その辺の、あなたたちのためだよ、これ。あなたたちのため。今日こういうの出てくるからね、後でもね。あと今度ゴジラ一緒に見に行こう。じゃあね。祭司アロンの末裔ということで、エズラ書の7章5節、11節。エルアザルは祭司の頭アロンの子である。エルアザルっていうのはこの、エズラを辿っていくと、エルアザル。そして、もともと辿ると、祭司アロン。ね。一番最初の祭司です。そして、アルタシャスタ王が、祭司である学者であるエズラに与えた手紙ということで、エズラというのは、祭司であり、後で出てきます。学者であった。まず祭司であったと。祭司の形態、祭司は何かと言いますと、祈りです。神と人を取り継ぐ働きをするのが祭司です。神様と人の働き、例えば取りなしの祈りをしますよね、私たち。他の人のために。祭司の働きです。それで、その前に、まず自分自身と神様を取りなす。ね。今年だっけ？何年かだっけ？マルチン・ルターは、ね、万人祭司というふうに言いました。すべての人が祭司であると。それまではローマカトリックは、司祭とかそういうね、こう、なんか、教皇とかそういうのがいて、その人を通して、私たちは、こう、ミサに預かるとかそういうのがあったんですけども、いや、違うと。私たちは全員、一人一人が、神の祭司であると。神様に直接つながることができると、そう言ったのが、ルーターなんですけども、その万人祭司であることの、ために、絶対に必要なことがあったんですね。それは何かというと、一人一人が、これです。聖書を持つことだったんです。それまで聖書は偉い人しか持ってませんでした。でもそれをドイツ語に訳して一番最初に印刷された本がこの聖書だと言われてますね。万人祭司のためにやはり聖書が必要だった。そしてこの祈り祭司というのはこのヘブル語で言うとバーカッシュ、熱心に求めるというこういうモチベーションが必要です。熱心に求める。イエスが言った有名な、大事な言葉に、心を尽くし、思いを尽くしって、ね、知力を尽くしてってありますね。この、心を尽くし、思いを尽くす、このね、心、感情を尽くして、思いを尽くして、神様を愛し、神様を熱心に求めるというのが、この、バーカシであり、祈りであり、この祭司の、あるべき姿なんですね。私は賛美もします。賛美もこれ、バーカシです。心からも感動してね、神様に賛美します。さっき、写真ありました。ゴスペル、私もあの時メッセージしましたけども、ゴスペル、あれはもうバーカッシュです。神様を求める。もう祈りと賛美がごっちゃになってしまって、祈ってんだか賛美してんだか分かんない状態になりますよね。で、そういうのが、もう、祭司として人々とのつなぎ、自分と神様をつなぐ、そういう、ところが、この、最初のエズラの特徴でした。新約聖書を見てみます。第一ペテロ2章9節。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。黙示録の最後の方に、5章10節。私たちの神のためにこの人々を王国とし、祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。私たちは祭司です。エズラと同じように私たちも祭司です。私たちも、エズラと同じ、その、ね、祭司という、キャラクターを私たちを持っています。し、持っていなければならない。じゃあ、二つ目行きましょうか。さあ、出た、二つ目。ね。これ、鎌田くんって有名になったね。 こまだゴジラじゃ、ここ出てきたゴジラじゃないよね、これまだね。エズラはですね、天の神の律法学者というふうに言われていました。鎌田君はスルーします。イスラエルの神、主が賜ったモーセの律法に通じている学者であった。モーセの律法に通じている学者であると。で、エズラは主の命令の言葉とイスラエルに関する主の掟に精通した学者であった。で、王の王、アルタシャスタ、天の神の律法の学者である祭司エズラへと言っています。この異教の王である、ペルシャの王であるアルタシャスタが、お前は天の神の律法の学者であるっていうふうに尊敬して言ったんですね。天の神を認めているわけです。じゃあ、学者、御言葉の学び、ね、学者っていうとね、なんかあんまりこう、律法学者っていうと、まあ、イメージが悪いんですけども、新約聖書でね、律法学者のイメージを悪くした人がいたとしたら、それはサタンの働きだと私は思ってます。律法学者聞いただけでね、あ、なんか聖書ばっか勉強しててダメみたいな風に、一時期日本とか世界中でわかんないけども、キリスト教会でもそういうイメージがあったし、今もあるかもしれないんですけど、私もはっきり言います、それサタンの働きです。聖書を学ばないで、もう最近もうどうでもよくなってきたから、50になってきたから、ね、聖書を学ばないでどうするのって話ですよ。よく、そのままでいいとかね、無理しちゃいけないとかってそういうのは流行ったこともあったんだけども、子育てで考えればわかります。そのままでも愛してますよ。無理しなくてもいいですよ。でも、そのままじゃダメだよね。うんこ感じ取るよりやっててもね、勉強しなさいっていうのが親ですよ。それは、あなたのためですって。最近あなたのためですって言われるのもちょっとなんかね、嫌な人が最近いてね、あれなんですけども。でも、神様は私たちに、イスラエルのためにこう言ったんですよ。聖書をやれって言ったんですよ。神殿を建て直すために何をするかって時に、エズラを通して御言葉を学びなさいって言ったんです。で、この学者という言葉、ソーフェルっていうヘブル語なんですけども、学者という意味だけでなくて、書記という意味があったり、あとそのソーフェルの動詞であるサーファルというのは、数える、測る、記す、語る、告げる、話す。そういう意味があるんですね。もっと広いんです。よくね、学者って勉強してばっかりしてね、私も知ってますよ。勉強ばっかりして進学校行って、なんかすごくいろいろ PhD とか取って、で勉強してる、果ての先に神様信じなくて、なんか違うとこ行っちゃった人。それは、勉強だけしてたから。でも、この言葉、ソーフェルというのは、学ぶだけじゃなくて、それを語って、教えて、記して、人に伝えていく、細かく調査して、記録して、それをもとに教える、教師の役割を言ってるんですね。御言葉を学び、それを人に教えていく。求めるという言葉が、さっきのバーカシと、もう一つ、ダーラシという言葉があります。同じ求める、日本語では同じ求めるになってるんですけども、元のヘブル語をたどっていくと、ね、細かく調査しましたよ。そうすると、ダーラシとバーカシと二つの違いがあるんです。で、バーカシが感情的に求めるとしたら、ダーラシは知的に熱心に尋ね求めると。だから一生懸命聖書調べるんですよ。そういう、この、キャラクターを、エズラも持ってました。学者のキャラクター、教師のキャラクター、御言葉を研究して、数えて、測って、記して、語って、告げて、話すと。イエスは、出て行って福音を伝えなさいと言いました。福音とは何かというのを私たちはもっともっと深く聖書から知る必要があります。そしてそれを人に伝える。そこまで、神様は私たちに求めています。詩編。見てみるとね、こんないろいろも出てきますよね。御言葉は宝である、道の光である。詩編119編、さっき言いました。詩編119編、この御言葉については、詩編119編を、すごい長いですけども、読んでください。もう、どんだけ好きなのってぐらい、御言葉を愛してます、この人は。私はあなたの悟しの道をどんな宝よりも楽しんでいます。宝だって、御言葉は。私これから夏のシーズン、髪の毛今伸ばして、キャプテンヤスのね、シーズンになるんですけども、キャプテンヤスにとっては、ミニストリーでは、御言葉が宝です。小学生でも容赦しません。もう大人以上に御言葉を、こう、旧約から新約からガンガンこう、教えます。で、それがどんだけ素晴らしい宝なのかっていうことを、もう子供のうちから教え、で、彼らはそれがわかるんですね。 感動するんですよ。しかも、いっぱい御言葉をこう、ばらまいて言い方がおかしいの、キャンプの間いくつか言うんですけども、みんなね、違う感想を言うんですよ。自分はこの言葉が好きでした。この言葉から分かりました。自分は、いや、この言葉が良かったです。自分はキャプテンヤスのなんか顔が変でしたけど、そういう変な人もいるんだけども、でも、やっぱり御言葉にね、感動するというのを子供の頃から宝物として、私たちも、知る必要があると思います。で、71節。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。他のところで言うとね、幸せですね、これに似てる言葉ありますけども、苦しみも、クリスチャンというのは苦しみも、感謝する幸せなんですよ。なぜかというと、そのことによって、神様の言葉をもっともっと深く知ることができるようになると。神様のことをもっとも近くなることができると。だから私たちにとって、苦しみや悲しみも幸せになると。どんなにか私はあなたの見教えを愛していることでしょう。これが一日中私の思いとなっています。もう、見教えを、見言葉を愛しちゃってます。で、一日中頭の中それ回っちゃってるって、そのぐらいになりたいですけども、でも、近づけます、それに。本当にね、この最初の素晴らしさがわかると、どんどんどんどんね、その見言葉が、で、さらにね、今日のメッセージもそうですけど、見言葉がね、いろんなところつながっていって、話足りなくなっちゃうんですね。エズラの話したら、ね、イザヤの話もしなきゃいけない。イザヤの話して、クロスオの話もしたいし、で、エズラといえばネヘミヤの話も出てくるし、ね、いろんな見事、さっきのね、私の、あなた方のために立てている計画の話も、ね、どんどん話が広がっていくわけですよ。あなたの見言葉は私の足の灯し、私の道の光です。これね、歌にもありますね。私の足の灯し、私の道の光です。道しるべです。私たちが歩くときに、見言葉が私たちを照らしていく。そういう、詩篇の有名なところですね。ヤコブの、1-21とエペソの6-10になりますと、見言葉の救い、見言葉の剣、剣。ですから全ての汚れや、汚れや溢れる悪を捨て去り、心に植え付けられた見言葉を素直に受け入れなさい。見言葉はあなた方の魂を救うことができます。見言葉が、魂を救うことができるんです。何かのプログラムじゃありません。御言葉が魂を救うことができるんです。どっかの偉い人ではありません。御言葉が魂を救うことができるんです。エペソ 6-17、救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。エペソの中で武器がね、救いの兜、いろんなね、胸当てとかいろんなあるんですけども、唯一の武器は御言葉です。私たちは御言葉によって戦っていくんです。じゃあ、二つ目、行きましたので、ね、祭司であり、学者である、エズラ。三つ目、ほら、第三形態出るよ、ほら、第三形態。これ、ゴジラっぽくなってきたね、だんだんね。ゴジラっぽくなって立ち上がるんだけど、そのままちょっとこう、バランス崩しちゃうみたいな感じなんですけども、エズラの場合は、神の御手があったという言葉が何度も出てくるんですけども、エズラ書7-6、彼の神、主の御手が彼の上にあったので、王は彼の望みを、彼の願いを皆叶えた。彼の神の恵みの御手が確かに彼の上にあった。私の神、主の御手が私の上にあったので、私は奮い立って私と一緒に登るイスラエル人の頭たちを集めることができた。神の御手が共にあるということ。一生懸命祈っても、一生懸命聖書を読んでも、頑張っても、神の御手が共になければ、意味がないんですね。まあ、一生懸命、本当に一生懸命祈って、本当に一生懸命聖書を読んでたら、神の御手があると思うんですけども、もし仮になかったら本当に意味がないんです。で、神の御手が共にあるとどうなるかと言いますと、王はエズラの願いを叶えるんです。もうやることなすこと、うまくいくんです。うまくいかなかったとしても、幸せなんですよ。で、無事にエルサレムに到着しました。神の御手が共にあったので。で、神の御手が共にあったので、奮い立って、リーダーたちを集めることもできたと。主の御手。でも、主の御手って何でしょうか、ね、なんかこう、教会してね、あ、主の御手ですって、もし今日これでメッセージ終わったら、皆さん、なんかちょっとずるいなと思わない？主の御手があれば、OK ですよって言われたはいいけど、でも主の御手って言われても、なんかこう、なんだろう、もうちょっと、ね、詳しく。 知りたい。なんかそれで全部 OK みたいじゃん。ね。何でもかんでも主の御手があれば OK ですよ。主の御手がなかったらダメですよ。で、終わらないんですね。エズラの場合は。ちゃんと書いてあります。ね。神の御手が共にあるとは、どういうことなのか。ね。これ、ゴジラ見てるときに最後にね、こう、キャストがこう出てくるんだけど、野村漫才って出てきて、あれ野村漫才出てこなかったじゃんって思ったんですよ。もういいよね、ザバレしてもね、全然ね。ただ、このゴジラの動きをね、野村漫才がやってんだって、こうね。で、神の動きなんだって。だから、この世のものとは思えない動きをするために、野村漫才が、こう、動きをこう、監修してやったっていう話なんですけども、私たちね、神の、動きじゃなくて神の御手、神様の働き、神様の動きっていうのは、どういうものなのか。どういう時にそれが起こるのか。答えは分かってるけども、どうすればそれいいのかっていうのは分かんないと、ね、なんか、ぼやーんとした感じになるでしょ。答え書いてあります。7章9節10節、彼の神の恵みの御手が確かに彼の上にあった。神の臨在と言ってもいいかもしれない。じゃあ、なぜそこにあったのか。エズラは、主の律法を調べ、これを実行し、イスラエルで掟と定めを教えようとして心を定めていたからであると。だから神の御手が確かに彼の上にあったと、エズラ書には書かれています。主の律法を調べ、それを実行し、それを教えていくと。御言葉です。つまり、主の律法、御言葉を私たちは調べると。読んで、これはどういうことなんだろうか。なぜこんなことが書いてあるんだろう。なぜこの人はこんなことをしたのか。なぜイエス様はこんなことを言ったのか。調べると。で調べて、ね、今、教会でいろんなところでバイブルスタディやってますのでね。でも私がやってるのは水曜日と金曜日。ユースは金曜日、水曜日は、10時からと、夜8時から。誰でもね、いつでも、途中からでも OK だし。夜の8時からのやつはですね、運がいいと子供食堂で残ったご飯を300円で食べられるっていうのがありますよね。御言葉とね、ご飯と両方、ね、調べる。で、調べるだけダメです。調べたら、御言葉を実行すると。実行する。あ、ね、朝、ディボンションして読んだときに、あ、そうだ、もうこれだと思って、こう会社行くんだけども、忘れてたらダメなんですよ。それを実行する。例えば人を許す。例えば、ディボーションをね、毎日する。例えば、誰かに励ましの言葉を送ると。どんな人ことでもいいです。見言葉を、自分が感動して見言葉を実行する。誰かにね、謝るとかね。これ俺よくあります。で、今度それは実行してるだけじゃないです。今度実行してね、行くと今度、人にそれを教えていくと。見言葉を教えていくと。教えるってのはおこましいですけど、一緒に学んでいくね。ですけども、それらすべての出発点が、ここなんですね。心を定めるってことです。調べよう。実行しよう。教えよう。すべてのスタートラインは心を定めること。できなくてもいいですよ。これから毎日ね、ディボーションしようと。ね。寝る前にやろうとか。ね。実行できなくても、まず心に定めることが必要です。もしくは、ぜひね、バイスタにも来てみてください。私たち、そうして私たちの中に、私たちの神殿の中空っぽだとしても、御言葉によって命が吹き込まれます。ね、今もうカラッカラでね、ね、もしかしてゴールデンウィーク中とかね、結構割とこう、今日、最近はそうじゃないけど、昔は結構ね、ゴールデンウィークとかあると、全然聖書読まない。開きもしないで。いや開けないですよね。山とか行っててね。時期もあったりすると、なんかちょっとね、それでこう、バランスが狂ったりするんですけども。でも、そういう時でも神殿に命を吹き込むのは、御言葉です。で、今日ね、バプテスマを受ける人も、ね、この後いらっしゃるんで、この私たち、特に新約の時代の私たちにとっては、命、その命の、本当にね、根源にあるところは、キリストの十字架の福音を信じる信仰です。命があるか。最初信じましたよ。ね、信じて、こう入りました。でも、何年も経ってるうちに、そのキリストの福音、キリストの十字架が、もしかしたら、なんかこう、力のないものになってしまってるかもしれない。 でもそこにもう一度力強い命を吹き込むのも御言葉です。ヨハネ3章16節、神はその一人子をお与えになったことに、世を愛された、一人子を信じる者が、御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。なんでこれ一人子になってんだろう。まあいいやね、皆さん多分ほとんどの人はこれね、私でさえこれ見なくても言えるぐらいに覚えてますけども、本当にそれが最初の感動があるかどうか。今自分の中の神殿に、自分の神殿にあるこのヨハネ3章16節は最初の頃の、あ、そうなんだ、本当に神様、イエス様は私のために死んでくださったんだ、ね、この私たちはこの横の十字架ですよ。その感動が私たちの神殿の中にあるかどうか、それを生き返らせるのもこの御言葉です。第2テモテ 3-14 から読みします。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだか知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるんです。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。ですね。J キッズとかね、子供たち、今ね、ちっちゃい子供、ね、この、の、子供たちがね、この礼拝に出てるって、本当に素晴らしいことです。もう、耳にね、入ってなくてもいいんですよ。子守歌があるでもいいんです。でも、子供の頃から聖書に親しんできて、教会に親しんできて、教会学校に親しんできて、聖書から知恵を与えられて、一緒に祈って、そして、その中で、神様は私たちに、本当に訓練をしてくださいますし、その中心にあるのがこの聖書です。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練のために有益です。もし何もしなくていいんだったら、ね、訓練も必要ないし、これ有益でも何でもないです。私たちは、この聖書、御言葉によって教えられて、戒められて、強制される必要があります。で、義の訓練を受ける必要があります。エズラは、そのために、国を建て直すために、神殿を建て直すために、使わされたものでした。今日はここまでだね。最後これが出てきます。はい。今日、ここまでにしたいと思いますけども、後でね、グループディスカッションの中では、今日3つのところ、祭司、学者、神の御手というものについて、あと、今日のメッセージね、最も印象に残ったことを、話し合ってください。で、よくね、メッセージに最も印象に残ったことが、例えば、うんこ漢字取りだった。でも構いません。そっからね、あ、うんこ漢字取りだった時の話は何だったっけ？あ、なんかゴジラが出てきて、シンゴジラだ。あ、ゴジラじゃなくて、エズラだ。それでいいです。本当にそういう、ちょっとしたね、記憶であっても、そこから、本当にその中で、エズラがね、祭司であり、学者であり、神の御手が共にあったということ。私たちにも、同じことになります。私たちは祭司であり、学者であり、今も特別な人だけではありません。神の御手が共にあるんです。一人一人と。お祈りします。ハレルヤ、天の父なる神様、感謝します。神様、今日はこのエズラから学んできました。祭司であり、学者であり、本当にあなたを愛していた、あなたは御言葉を愛していた、このエズラから私たちも学んでいきたいと思います。エズラのように御言葉を愛し、人々を愛し、あなたを愛する、そのような信仰を持てるように、どうか私たち一人一人を強めてください。私たちが祈りを持って人々を取りなし、祭司の働きをしていくことができますように。私たちが御言葉にもっともっと親しみ、学者として教師として自分たちの子供たちに、また友人に、またあなたのことを知らない自分の家族に御言葉を伝えていくことができますように助けてください。私が聖書を、御言葉を調べ、そして実行し、 どうかあなたの御国を広げていくことができますように、感謝します。神様、御手が私たちと共に、私たちの教会に、私たち一人一人の上にあることを信じて、今心を合わせてイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。
アメン。
ありがとうございました。